FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんと電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この番組でもですね、山本さんに日米の半導体メーカー、そして為替市場の動きなどについて以前も伺ってまいりましたけれども、今週は15日にニューヨーク時間1日早く発表されたオランダの半導体製造装置大手 ASML の決算、失望的な内容だったため日米で半導体関連銘柄に売りが広がっておりましたけれども、昨日は台湾の TSMC の決算、こちらは7、9月期の決算発表したんですが、四半期の売上高と純利益はともに過去最高となり好決算となりました。一連の動きご覧になって山本さん、いかがでしょうか。
そうですね、やっぱり、まちまちな結果ではあったんですけれども、はい、やっぱり将来的なですね、やっぱりこの生成 AI で、それに向けた、いろんな需要ですよね。半導体とか、その他、電力とかいろいろあると思いますけれども、はい、やっぱりそういったものが、まだ崩れてないということだと思うんですよね。
はい、
そういった意味で、その7、8月の時に見られたような、株価の急落とかですね、はい、そういったところはちょっと避けられたっていうことにもなりますし、そういう意味では、なんて言うんでしょうね、ドル円相場とか、為替市場への影響も、限定的だったと、いうことですね。ただ昨日のそうですね、アメリカのソックス半導体株指数のは、一旦反発はしたんですけれども、ちょっとなんていうか上値も重いような感じですね。そういう意味でちょっと、これまでアメリカ株全体としてちょっと高値を更新してきたというか上昇してきたところではあるんですけれども、やっぱりちょっとそうですね、金利が上昇してきたというところがちょっと嫌気されているのかもしれないなというところで、
そうですね、ですかね。その金利については山本さん、いかがでしょうか。
アメリカの10年金利で 4% 台で、このところ、ドル円もそうですけど、ものすごいやっぱり1日の変動幅とか大きいんですけれども、やっぱりアメリカの利下げが始まったっていうことを踏まえると、ちょっと高すぎるかなというふうには思っています。最終的に 3% 台までアメリカは利下げをしていくのであれば、10年金利もですね、 3% 台前半とかまで下がってくる余地は十分あるとは思うんですけれども、足元はやっぱりちょっと経済指標がですね、なかなか弱くならないっていうところがあるので、利下げなしみたいな話もちょっとやっぱりくすぶっているということで高止まっているということだと思いますね。
そうですね、今時間外では10年債の利回り 4.095% で推移ということで 4% 台にまた入ってきているというのが足元の動きですね。そして山本さん、今日8時30分にですね、9月の全国 CPI 出てるんですが、結果を申し上げますと、生鮮食料品除く総合前年比プラス2.4%、 予想のプラス 2.3% に対して 2.4%、 そして生鮮食料品エネルギーを除く前年比はプラス 2.1%、 これは予想プラス 2.0% に対して 0.1% のプラスとなっているという状況でした。
おおむね市場予想通り若干上げた感じだったんですけれども、今市場の焦点としては、来週出てくる東京都区分のですね、10月分が あります。
25日の金曜日ですね。
そうですね、10月っていうのはやっぱり値上げですね、値上げがやっぱり相次いだっていうこともあって、
品目多かったですよね。
そうですね、でそれを受けて、どれぐらいの水準になるのかっていうところが一つ、であるということ、あとはやっぱり連合が来年度に向けた要求方針を出してきましたので、その春闘ですよね、こちらにちょっと注目が移ってきているということ、かつ10月27日に衆院選を控えているということもあって、金融政策としては目先動きにくいというところもあるので、やっぱりちょっとこういったインフレとかの指標にはですね、反応しにくくなっているというところ ところじゃないかと思いますね。
はい、今お話が出ましたその27日投開票の衆議院選に向けてというところなんですが、まあ、世論調査も出てきておりますが、まあ、自民党、まあ、単独で、過半数割れが、の可能性もというような、ね、報道もありましたけれども、うん、これに関しては為替市場への影響をどう見ておけばよろしいでしょうか。
そうですね、やっぱりまずこの公示前勢力が200自民党だけで247、
はい、
で衆院選の衆院衆議院の過半数が233なので、まあ、14議席失ってしまうともう過半数割れ単独過半数割れということになっちゃうということですよね、
はい、
で、はい、やっぱりそのリスクがやっぱりちょっと意識されやすいということと、うん、でまずまあ与党ではおそらく、まあ、公明党32議席、解散前でありましたけれども、まあ、それも含めれば多分過半数維持というのは高いんじゃないかという見方もありますけれども、まずはやっぱりこの自民党で単独過半数割ってしまった場合っていうのは、
はい、
石破さんの求心力が低下する。で、そして、まあ、選挙次第なんですけれども、高市さんとかですね、
はい、
旧安倍派の人たちっていうのが、うん、まあ、いろいろ問題はありましたけれども、
はい、
選挙で残ったっていうことになればですね、
うん、
発言源が高まってくる可能性があって、
はい、
9月27日のいわゆる高市トレード、高市リスクというか、円安圧力なんかも、意識されやすい。あと一方でその与党で過半数割れになってしまった場合っていうのは、はい、まずはやっぱりその国民民主党だとか日本維新だとか以前からやっぱりまあ与党入りがささやかれていたような党に連立入りをまあ打診するような感じの動きもあると思うんですよね。でその場合ってやっぱ国民新党はいわゆる高圧経済って言って積極財政金融緩和っていうふうに言ってちょっと高市さんと似ている。あとその日本維新の場合は日銀のその銀法改正して日銀にですね企業の最大化とか、
はい、
そういうものも求めさせるっていうことになっているんで、これって大体やっぱりハト派的と捉えられやすいんですよね。だから利上げをしにくいっていうことになったり、
はい、
そういう話も出てきます。一方で立憲民主は物価目標を 2% から 0% ちょい引き下げるっていう話になるんで、
はい、
これはまあ利上げ必要ないっていうことになって円高っていう話になるかもしれない、緩和が必要ないっていうことになって、はい、円高っていう話にもなりかねないので、この選挙後にどういうふうな勢力が強まってくるかによって、結構ですね、為替動きやすいので、非常に注目しています。
はい、まあ、来週にかけての動きの中ではやはり目が離せないところになるということですね。このあと1週間の予想レンジなども伺ってまいりますが、足元では150円の今、はい、ドル円25銭から26銭と150円台再び入ってきておりますけれども、これはどう見ておけばよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、149円までのところではですね、石破さんのこの変説というか、
はい、
まあ、いうのもあったんですけれども、やっぱり基本的にはアメリカの景気が強いで、50ベーシスの追加利下げはない、場合によっては据え置きもっていうですね、やっぱりそういう、アメリカの金利上昇、先ほども出ましたけれども、やっぱりそれの影響が大きいということだと思うんですよね、
はい、
なので今後も経済指標出てきて、まあいいものばっかりではないんだろうなというふうには思ってるんですけれども、まあ今年の初めもそうだったんですが、
はい、
まあ、景気後退懸念が高まった後ですね、実は経済指標がいいものが続くっていう、そんな状況が来週まで続くとなると、
はい、
ちょっとこれまで150円台定着っていうことになってしまうので、はい、ちょっとアメリカの経済指標次第っていうところになると思いますね。
はい、一旦ではここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。
セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では11月15日までダイソンのファンヒーターやカタログギフトなどが抽選で合計355名様に当たる冬の寒さに備えようプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX ではお客様のご要望にお応えし、新通貨ペアハンガリーフォリント円、豪ドルカナダドルの取り扱いを開始しました。アイスクリームのギフトがもらえる新通貨ペア追加記念キャンペーンも実施中です。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。
引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。今週の、主なイベントなどについて伺ってまいりますが、昨日ですね、17日に ECB は理事会を開きまして、政策金利 0.25% 引き下げると決め、9月から2会合連続で金利引き下げ幅は同じとなりました。これについてはいかがでしょうか。
はい、やっぱりまあ、利下げペースを加速したっていうことですね。はい、50ベーシスになったわけじゃないんですけれども、1回起きだったのを連続にしたっていうですね、まあそういうところなんですが、
はい、
でこれ自体は市場予想通りだったんですけれども、まあラガルド総裁のですね、記者会見中にユーロが結構下がっていまして、
はい、
でこれアメリカ経済指標の影響もありましたけれども、その後、まあ一段で安になっていますので、
はい、
この辺、特にですね、次回の追加利下げを強く示唆したわけではなかったんですけれども、
はい、
まあそれを否定しなかったというふうに捉えられたんじゃないかと思います。でやっぱりインフレとか経済の、まあリスクっていうのが、まあ下振れ方向に傾いているっていうことですので、
はい、
まあだったら、その追加利下げをやらない理由はないということになってきますので、まあ、市場もこれかなり次回の利下げを織り込んではいるんですけれども、
はい、
まあ、その確信度が高まっていくというそういう形だと思いますね。
どうでしょうか山本さん、まあ、来年頃まで春頃までは利下げ続くという見方もあるようですけれども市場では。
そうですね、今まあ 3.25% ですけれども、そうですね、まあ、とりあえずまあ 2% 台後半までは利下げをしていくと思いますので、あと2回少なくともあるっていう状況だと思いますし、でその後もまあ景気が弱い状況が続く、でインフレもまあそんなにもう 2% 下回ってるとかっていう状況であればですね、一段と低下させるっていうことは十分あり得ると思います。
はい、やはりインフレの鈍化っていうところが利下げに踏み切った背景にはあるということですね。
はい、
はい、その他今週はイギリスでも CPI が発表になりましたね。
そうですね、まあ、これも結構市場が大きく反応したんですけれども、
はい、
まあ、イギリスは今まではあんまりそのなんていうか急いで利下げしませんよというような感じだったのが、
はい、
まあ、ベイリー総裁がやっぱり積極利下げも、やらなきゃいけないみたいな話をしてからですね、まあ、ちょっと利下げ機運は高まってはいたんですけれども、
はい、
まあ、それがですねCPI の統計で、裏付けられたっていうかですね、まあ、そんな状況じゃないかと、まあ、そういう意味でその ECB とかあとはまあそうですね、まあ、他の、まあ、アメリカ以外の国、アメリカと日本以外の国ではですね、結構利下げペースを加速していくっていう流れが広がってきているんですけれども、
はい、
まあ、イギリスもそれに、なんていうか、ジョインするような感じじゃないでしょうかね。
はい。まあ、連続利下げ期待も BOE についても、高まっているというところなんですね。
はい。
それから山本さん、アメリカの大統領選挙も1ヶ月もないわけなんですけれども、今、はい、市場ではトランプトレードも出始めているというようなことも聞きますけれども、いかがなんでしょうか。
はい。そうですね。やっぱり、まあ、前回、先日、関税の話をしてですね。
はい、
やっぱりこのメキシコペソなんかが、まあ、影響を受けたり、はい、まあ、私の住所で一番美しい言葉は、関税だとかですね。
強調してましたね。
まあ、トランプ節というか、はい、まあ、健在というか、いう感じなんですけれども、
はい、
やっぱり、FOX ニュースとか、いわゆる保守系、まあ、トランプ系のメディアというか、まあ、いうところへの露出なんかで、ハリスさんのパフォーマンスがあんまり良くなかったっていう話だったりとかですね、
はい、
あとはまあそのやっぱり激戦州の一部でやっぱりそのハリスが劣勢になってるんじゃないかとかっていう話もあって、
はい、
まあ、そういう意味でやっぱりトランプトレードっていう、まあ、で市場ではこのトランプトレードというのはトランプ勝利ならドル買いっていうですね、やっぱりそういうちょっと機械的なパターンで反応しやすいということになっていますので、この11月6日まで特にやっぱりそういった動きが出やすいんじゃないかと思いますね。
はい、その今お話ありましたけど、メキシコペソに関してはそうなりますと、まあ、選挙まで引き続きちょっと厳しい状況になりそうでしょうか。
そうですね、やっぱりうまくちょっと安値からは戻してきた状況でもありますし、すぐになんていうか年金改革とかっていう話でもなかったんですけれども、はい、ちょっとやっぱり目先この11月にかけてはですね、
はい、
このトランプトレードの悪影響を受けやすいということで、ちょっと注意していただきたいなっていうふうに思います。
さて来週の予定をざっと見てまいりますけれども、来週は23日にアメリカの中古住宅販売件数、24日にはアメリカの PMI、新築住宅販売件数、また25日には、アメリカの耐久財受注、ミシガン大学消費者信頼感指数の確保値、そして先ほど、お話ありました25日と今日特部の CPI など出てまいりますけれども、来週はどのあたりに注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、やっぱりドル円が150円台乗せてきていまして、これはやっぱり主な焦点がアメリカの利下げ幅ということになってますので、
はい、
やっぱり一番の焦点はアメリカの経済指標ということになって、まあ、来週で言いますとやっぱり PMI ですね、
ISM
よりもちょっと早いタイミング、そうですね、ISM よりも早いタイミングで出てくるアンケート調査っていうところで、
はい、
注目度が高いと。こちらがやっぱり強かったりするとですね、
はい、
やっぱりこの、ドル円ちょっと一段高150円台維持っていうですね、そんな形になってしまうっていうことです。あと住宅市場関連は、
はい、
これ金利が上昇してきていますので、その悪影響は出てくるんですけれども、
はい、
そうですね、おそらく多分この金利政策決定上最重要指標ではないかもしれないっていう感じがしていますね。
はい、この先1週間のドル円の予想レンジはいかがでしょうか。
はい、ドル円はですね、下値が、147円、上値がちょっと153円ぐらいまで見とかなきゃいけないかなというふうに思ってます。
はい、国内では150円為替超えてきますと、やはり警戒感、口先介入など出てくるようなことも身構えておいた方がよろしいでしょうか。
そうですね、149円台から円安牽制が三村財務官、加藤財務大臣から出てきていますので、
はい、
やっぱり特に総選挙に向けてですね、やっぱり円安になるとインフレが上がって実質賃金が下押しされる、でそれは選挙にとってもマイナスだっていうふうにですね、
はい、
考えていますので、多分口先介入には出てくると思いますけれども、
はい、
どこまで積極的にやるのか、やっぱりちょっと日経平均もちょっとまた4万円からですね、
はい、
ちょっと、あれしていますので、そういった意味で、株価と円安を睨み、本当は過度な株安、過度な円安は望ましくないということなんですけれども、はい、口先介入ちょっと最近頻度が少ないので、ちょっとその辺ですね、どこまで本気で円安を抑制しようとしているのかっていうところも見極めていく必要があるということですね。
はい、最後に注目の通貨ペアについてお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、やっぱり ECB の話が出ましたので、ユーロ円ということで、
はい、
ドル円は強いんですけれども、クロス円はちょっと上値が重いなっていう感じがあって、その一つと、いうことですね。
はい、
164円あたりで、ちょっと上値天井感が出てきているような感じもありますので、
はい、
ちょっとその辺ですね。で来週はアメリカと同時にユーロ圏の PMI も出てきますので、こちらで景況感さらに悪いということになってきますと、そうですね、ちょっと9月末の安値は158円なんで、
はい、
ちょっとそちらの方向とかっていうのもちょっとあるかなっていうふうに思っていまして注目しています。
は
い、
下値目処は9月末の158円あたりということですね。
はい、はい、
よくわかりました。山本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフカーセストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデーでは山本さんへのご質問を募集中です。番組ウェブサイトからどしどしご応募ください。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、 日本格付け研究所の長期発行対格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル短視 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル短視 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。